笑ってますか ?27 歳 SNS 教育講演会をしております。桜井健太です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ちょっと、まあ、いつもとちょっと趣向を変えてですね、マーケティング考察、なぜヒカキンさんはカップ麺味噌菌を食べていたのかという、テーマでお話をしていこうと思います。何の話だってね、思う方も多いかもしれないんですけれども、この後本編で話していきたいなと思います。まず最初に、メインスポンサー様お二人ついてくださっております。一人目が、カルロス山本さんです。カルロス山本さんノートメンバーシップの方で裏カルサロンネクストというものをやっとるんですけれども毎日の掲示板投稿でですねカルロスさんの日常の気づきやってきたこと日報みたいなところをですね非常にボリューミーにお届けをしてくれております。カルロスさん最近何やってるんですかとねわからない方だったりとかカルロスさんフリーダンスとしてどんな活動してるんですかっていうところをですね知りたい方はですねぜひカルロスさんのノートメンバーシップおすすめでございます。カルロスさんとのねシェアミーティングっていうのを毎月やっててですね今月はね、5月25日の、夜10時からあるんですけれども、こちらでですね、2人の今やっていることだったり考えていることだったり、目をつけているものっていうのをもうザックバランにガーッと喋っていくっていう結構これ大人気のね、企画でございますので、もしよろしければこちらもぜひ参加いただければなと思っております。カルロスさんかケンタンのメンバーシップ入っていれば見ることができますので、思考のレイヤーレベルを上げていきたいという方はカルロスさん、まあ、物好きの方はケンタンという感じでノートメンバーシップ入っていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、2人目がシンプリスト山田さんです。山田さん、Kindle かけるノートマネタイズ海賊団という、まあ、YouTube ポッドキャストだったりノートメンバーシップをやっておりますので、こちらぜひチェックしていただきたいなと思うのとですね、じゃあシンプリスト山田さん、もうすぐ、Tips が出ますということですね。 Tips ですよ。はい、Tips じゃなくて Tips が正式らしいですけど、Tips でですね、6月6日に、リリースされます Tips でございまして、脳筋ということですね。ノートのノート、Kindle の筋で脳筋というものですね。ノーターのための Kindle 出版完全マニュアルということで、ノートをやっている方に必ずチェックしていただきたい内容になっております。Kindle ね、いいよ、マジで。ノートより絶対収益化しやすいんで、まあ、その辺でまた詳しく、ここからお話しできればなと思いますけれども、山田さんの Tips ぜひ、ご期待ください。6月6日でございます。またね、このラジオの方でもお伝えをしていきます。よろしくお願いします。ということでですね、今日のテーマなんですけど、ヒカキンさんがなぜ味噌菌を食べて、カップ麺の味噌菌を食べていたのかというテーマですけど、何の話だということなんですね。カップ麺の味噌菌食べるでしょということなんですけど、まあ僕もね、さっき、なんだ、味噌菌飯っていうのをね、こう食べたんですけどね、これめちゃくちゃ俺好きなんですよ。俺、ヒカキンさんめちゃくちゃ好きで、中学生ぐらいの頃から見てて、未だに見てますよ。未だに見てます。逆に言うと、ヒカキンさんの以外の YouTuber はほぼ見ません。はじめ社長見ないし、何でしたっけ、東海オンエアとか見たことないし、フィッシャーズみたいなのも全く見たことないし、ヒカルさんもほぼ全く見ないし、基本的に、若手 TV とかね、ああいうの見ないし、YouTuber 見ないんですよ。僕が好きな YouTuber は、もうまこなり社長とヒカキンさんとセイキンさんぐらいなんで、うん、それ以外あんまりですね、令和の虎とかも見ないし、うん、リアルバリューも見てないし、あとなんだっけ、なんか最近はラストコールですかね。あれも見てないし、だから YouTube っていうものをあんま向きになって見てないんですよ。YouTube の、ノウハウ解説の、菅野さんだっけな?の動画は結構菅野さんの雰囲気が好きなんで見てるんですよね。うん。だからなんか、エンタメは別にもう俺ヒカキンさん見ればいいじゃんって思ってるんですよね。それ以外別に見る理由がないっていうのが僕の考えなんですけど、僕の YouTube ぜひ見てください。こういうこと言うのあれなんですけど。で、ヒカキンさんね、カップラーメンの味噌菌っていうのをね、作った後に、リアル店舗、東京駅のラーメンストリートの方で、味噌菌の実店舗をやったわけですよ。で、僕それのね、密着動画とかね、よく見てたんですけれども、これすごく面白いなと思ったことがあって、ヒカキンさんがね、やっぱり、初日とか最終日とかにヒカキンさんがスタッフとして、働いてたんですよね。うん、通常営業日はあるかもしれないですけど、なんか節目の日とかはねヒカキンさんがスタッフとして出てたんですよ。でもうすっごい忙しそうにずっとねラーメンこうやってみんなに届けたりとか作ったりとかしてたんですけど、僕がね非常に印象深かったのが、昼休憩の時間に厨房の狭いね休憩スペースみたいなとこで味噌菌のカップラーメン食べてたんですね。これがすごく僕は一瞬予感があったんですよ。ん?と思って、まかないなわけじゃないですか、まあ、昼ご飯なわけなんでね、まあ、まかないみたいなもんじゃないですか。あれ、別に味噌菌そこで作ってるんだから、味噌菌普通に、うん、店舗の中なんだから店舗の普通に味噌菌食えばよくないかって思ったんですね。こういう疑問を皆さん逃してほしくなくて、でこれ僕なりに3つ理由があるのかなっていうのを考えてるんです。 3つ目が、結構僕のなんか渾身の考えな考察なんですけど、1つ目からいきましょう。しかし1つ目は結構ねあり得るかなと思いますということで、まず1つ目がそもそも、ヒカキンさんの店舗での味噌菌っていうのはもう予約が争奪戦でほとんど、予約が取れない、うん、でしかも、激戦だし、だからで食べれる人も限られてるじゃないですか。でしかも遠方の人も簡単に来れないってなった時に、 YouTube で味噌菌の店舗の味噌菌をどれなりに宣伝しても食いたくても食えないんですよね、うん、食いたくても食えないんですよ。みんなそう簡単には予約も取れないし遠方の人もいるし。だけど味噌菌カップ麺だったら全国販売だし、まああれもねなかなか争奪戦、最近はやっと買えるようになってきたのかな、まともに。でもまあ昔はねもうめっちゃ争奪戦でしたけど、まあ、あの実店舗の味噌菌よりかは手に取っていただきやすいプロダクトだと思うんですね、カップ麺の味噌菌が。だから店舗の味噌菌の密着をしてる中でカップ麺の味噌菌を食うことでカップ麺の味噌菌の宣伝がここで入るっていうね、自然とカップ麺の味噌菌の訴求もできるっていうのが、まあ、これ1個目の理由として、ヒカキンさんがなぜ、まかないとして普通に店舗にいるんだからそのまんま普通の味噌菌食えたはずなのにカップ麺をわざわざ食ってたのか、休憩時間に。これが1つ目の理由。2つ目はこれが結構現実的なのかなとも思うんですけど、そもそものんきに作ってる時間がない、そしてのんきに食ってる時間がない、そしてのん、ゆったり食ってるスペースがない、すぐに食う、さっと食うっていう観点からカップ麺を選んでるっていう可能性、まあこれがね結構高いのかなと思うんですけど、まあどれもあるかもしれないですけどね。はい、これが2つ目に僕が考えた理由でございます。3つ目に、考えた理由として、これちょっと大穴なんですけど、何かっていうと、めちゃめちゃ争奪戦で一杯食べられるかどうかがものすごいシビアな争奪戦が行われている中で、ヒカキンさんが昼にラーメンを一杯分消費してしまうことで騒ぐやつがいるんじゃないかっていうことですね。あのヒカキンなんか昼そうお前が食ってないでなんか一人でも多くの客入れろよ的なコメントがつく可能性、まあ炎上、変な炎上する可能性もあるし、ヒカキンさんがそもそも自分が食べるなら一杯でも多く店舗で、お届けしたいっていうこの思いがあるからなんかなと思ったんですよね。まあ、どれがね真相かはまあ誰にも分かりません。ヒカキンさんしか分かんないんだけど、個人的にはまあ2が一番現実味があって、でも1も、戦略としては全然ありえて、 3はあとヒカキンさんリスクヘッジとかものすごい丁寧にやられてるので、3も一部考慮されてんのかなとか思いました。で今日の話で伝えたかったことって、ヒカキンさんの味噌菌がどうちゃらっていう話ではなくて、普段皆さんが目にしているもの、耳にしているものとかに違和感を感じたときに、こうやって自分たちの頭の中でも考えられるかどうかっていうとこだと思うんですよね。もうマーケティングってなんかもう難しく考えなくていいと思ってて、僕もね別にマーケティングを専門で大学で学んでたわけじゃないです、うん、だけどこうやって今マーケティングのねお話をさせていただくお仕事をしている中で、これなんで僕がそういう話を問題なくできている、2時間 SNS マーケティングセミナーやってくださいって言った時言われて、1分も休憩を挟まずグループワークも挟まず2時間ぶっ通して喋ったんですね。僕 SNS マーケティングについて喋れるんですよ。台本もないですよ。台本なしで2時間 SNS マーケティングについてあっさり喋れるんです。店舗さん向けに、店舗ビジネスをされてる方々向けのリアルのセミナーだったんですけど、2時間ぶっ通しですよ。社長とか来て、店長とかに、ね、いろんな人が来てる回だったんですけど、余裕で喋れたんですよ。なんでかって言ったら、普段からずっと考えてるからなんかなと思ったんですよね。なんで、電車広告はこうなんだろうとか、例えばなんで電車広告ってやたら、お酒の広告が多いんだろうなって、そらサラリーマンが通勤で乗っていて、帰りとかに疲れたって言って目に入るものがビールだったら飲みたくなるよねとかねそうだから思うし、なんで、テレビとか見ててもなんでこんな CM をめちゃくちゃ高い金額払って出してるんだろうなとか、このチラシやたらこの会社ってチラシ投げてくるな、こいつら何なんだ今の時代にチラシなんか送ってきやがって邪魔くさいんだよって思ったりするんだけど、これ住宅メーカーね、住宅メーカーってアホみたいにチラシ入れてくるんですよ。もううるせえよと、もういらないよっていう風に 思ってても、まあ、もうほとんど捨てられてるはずなのに、根気強くずっとチラシ入れ続けてるじゃないですか。あれなんでかって言ったら、一件制約した時の単価が半端じゃないからですよね。だからもう、5000枚ビラ配って、そこに印刷費だったり人件費とか、まあ結構かかるじゃん。5000枚も配ったら結構かかりそうでしょ。5000枚配ったら結構かかりそうですけど、で、全然痛くも痒くもないわけ。5000分の1当たれば、余裕で元取れるどころの騒ぎじゃないからね。うん。だから、新聞、あ、これより有料ノートで一回喋ったやつだ。新聞広告を、なんか、よかったら出しませんかとか、皆さんね、今後、広告会社とかから営業が来るかもしれません。Kindle 出版とかされてる方、気をつけてください。あなたの電子書籍を新聞掲載しませんかとか言ってね、言われるんですけど、絶対にやめてください。やめてください。例外はあるんですけど、何かっていうと、新聞広告も、一種、5000人に見られて、一人がヒットするかどうかだけ、一人がヒットするかどうかの賭けみたいな試合なんですよ。だから、僕から言わせてもらえれば、新聞広告っていうのは、一人がヒットした時に、もう10万円、20万円売り上がるようなプロダクトじゃない限りやっちゃダメなんですよ。副業税とか絶対やらんでいいんですよ。うん、ね。みたいな。まあ、ブランディングのためにやるのは一個あれだけどね。この辺はね、また詳しくね、いろんな場所で喋ってるんで、まあ、僕の他の SNS とか、ノートメンバーシップとかチェックしてくださいっていうことですね。まあ、だから、普段の日常に見えているものすべてが、勉強材料であるっていう感覚をぜひ皆さんに持っていてほしいという意味を込めてですね、今回はマーケティング考察ということで、ヒカキンさんが、カップ麺の味噌菌を食べてた理由ということでお話をしてまいりました。ということで、今日はここで終わりにしようかなと思います。ここまでご覧いただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ケンタンの YouTube の方もぜひ見ていただけたらなと思います。ありがとうございました。まったねー。何度も迷って立ち止まる。